スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは今日は、揃っております。私スノーと
ハンスケと、
はい、久々の戸籍です。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
なんか割と一月ぐらいわけのわからない状況になっていて、やっとピークは過ぎたかなと思いながら、うん、それでもまあちょっとまだバタついております。
でもシーズンみたいなのがあるの？忙しい。
いや、ちょっと同時進行してるやつを収めるタイミングが複数重なっちゃってて、こ、うん、れでさばききれずになんかずっとお仕事をしているわけのわかんない状態です
。そうだったな。
はい、一応でかいの投げたんで一瞬今のところ隙があるっていう。
一瞬でもこの後また忙しくなるの？
もう年末までにもう 1,2 波来る感じですね。
年末までもう何日もなくなってきているところでまだ 1,2 発は残ってるんだ。
はい、
いや大変だ。はい、まあそんな、まあ各有私もなんかバタバタしておりまして、今日も急に打ち合わせがなくなったり増えたりとバタバタな感じになっておりますが、今週は久々に小関さん登場してもらいましたので、これ K2S って読み方でいいの？
K5S。
あ、K5 か。
はい。
キョンのプリンター。
はい。
K5S は予告的な、ファーストインプレッション的な、
はい。
第1回ということで軽めにお話をしていただこうという予定で始めたいと思います。
ただいまマイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、これは後から収録しているのでどこに入るか分かりませんがメールのご紹介です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あで一番後ろにつけるんだったらもうこんな感じでもいいと思うんですけど、はい、ちょっとメールのご紹介なので途中になんか突然始まるかもしれません。メールいただきました、ありがとうございます。お名前が本名になっているのでイニシャルでご紹介させてもらいます。はい、MK さんいただきました。はい、いつも興味深く拝聴しております。
はい、
昨夜就寝してから 4S これ iPhone ってことかな、で、272回配信をお聞きして、はい、30年運の方に張り合うわけではありませんが投稿いたしました。はい、あと1ヶ月足らずで78歳ですと。
はい、
すごい。いや78歳の方が 4S でフォトスクランブルを聞いてくださっているとすごい嬉しいですね。ありがとうございます。いやなんかバリバリ IT な感じが素敵です。私の始まりはガラスの乾板時代からです。すごい。お二人は乾板はやったことあるの？
いやそれないです。
やったことないけど現物は使ったことはある。
あるんだ。
本当に。
ありますね。
いやすごいですね。修学旅行は、はい、修学旅行には木製アンバコカメラ、
はい、
木製の三脚、そして木製のフィルム、とりわく蛍光でした。
はい、
旅 旅行の空き室の旅館の空き室の押し入れでのフィルムの入れ替えは毎度のことでした。現在も現役です、
はい、
おお、撮影業務のことですよと、主たるなりわいは集合写真と人手を要しない家族写真です、
はい、
若い頃は婚礼商品写真などもこなしていました、はい、さて半助様だと存じますが、お尋ねいたします。カメラのアクセサリーの故障のことです、以前にも旅行でのトラブルとしてお聞きしましたが、なぜそんなことになったのか不思議でしたお差し支えなければ経緯をぜひお聞きしたいのですがと、お持ちの 7D をネットで見ましたが、ちょっとシューガの取り付けが、他と比較して軽いかなと感じましたが、キャノンですから、少々のことはあってはならないことですねと、私は D800-700 を所有しています、長文になりました、すみません、よろしくお願いしますということで、これからも楽しく拝聴させていただきます、お風邪など召しませぬようにと、
はい、
ご丁寧にいただきました、ありがとうございます。
大先輩なんで、
そうですね、
ちょっと冷や汗が出ます
ね、冷
や汗が
修学旅行、木箱のあんばこカメラで撮影されてた方ですよ、
うん、
そうすると
大先輩もいいとこです、ね、
千個すくぐらいかあ、もうお仕事されてたような感じですかね。
なるんですね、
うん、まあ戦後すぐというか、
うちの母親と同じぐらいの年齢
いや、中華さ、あの集合写真撮るのに、あの木箱のあんばこカメラであの集合撮るんですか。
あ、まあ、でもちょっと前まで本当に、まあ、いわゆる婚礼とか車上だと、
うん、
まあ、あんば木箱ではないにしても集合使ってました。
カ
バンそのものも昭和の30年40年代ぐらいまだ扱って、
うん、
そうなんじゃないかな。
うん、あ、まああるかも。
写真館用途はともかくとして、まあ、うん、看板そのもの自体はもうちょっと後まで作られて、
あ、そうなんです
か。鑑識で使ってたらしいんですよね。
うん。
うん、俺だって、
まあ、あの業務用だからそっちなんですけど。
修学旅行に三脚持っていくのどうしようか悩んでるぐらいな軟弱のものですよ。
だってガラス看板複数枚と。枠とその他もろもろって言ったら重さ全然違いますよね。
でだってそんな何枚も撮れるわけじゃないんでしょ、
うん、
いやみんなこっち向いてねって見向かせながらバシャバシャって撮って、
いやそういうのとは違います
ね、うん、違うよね。
まあまあ一応ね、あの昔の子供たちは写真って言えばちゃんと直立不動してこっち向いてくれてたんじゃないかっていう気はしないですね。
まあ、そういうのもあるのかもしれないですけどね。まあせっかく、まあ、
どっちしろそのご苦労は並大抵ではないと思いますけど、
だって俺部屋に帰ってからさフィルムの入れ替えとかできないよもうパソコンにブスッと挿して読み込ませるぐらいがせいぜいですけどね。いやーすごいね、ありがとうございます。で、まあ、この故障のことですが、経緯っていうのがねよくわかんないですよ。要はたすき掛けにするストラップに2台ぶら下げておりまして、7D もぶら下げて、あの時430の中型のクリップオンつけてたんですが、それが、なんかその撮りたい場所に行くのに走ったらボロッと落ちて、その学校の生徒さんがカメラマンさんなんか落ちたよって受け取ったんですが、その時はよく確認せず、まさかそんなことになってると思わないので、ほんで、もう一個のものカメラで撮りたかったのでそれを撮ったんですが、さあ今度こっちのセブンの方で撮ろうと思った時に、あ、クリップオンつけなきゃと思ったらなんか飛び出てるんですよ、クリップオンかなあれと思ってよくよく見たら、もうアクセサリー集ごと撮れていたということで、ちょっと 原因というか、まあ、経緯はそんな感じです。
あ、まあ、じゃあやっぱり当てた時かなんかので、
うん、
だったでしょうね。でも430っていうとニコンでいうと SB600 クラスだから、
一つちっちゃいやつですよね。
大きいけどそんな無茶な重さじゃないですよね、
うんうんうん、だ多分なんですけど、そのたすき掛けにしてるとちょうど脇の下ぐらいにぶら下がった状態になるんですよね、うん、でこうかがんだ時にちょうどそのクリッポンの頭がコツッと地面につくぐらいな、ちょうどそんな高さなので、それを何回かやってはいるので、そういうのがいけなかったんじゃないかと、
うん、あ、まあまだ修理にも出して
ない、出せてないですね。でももうなさそうなので出しようかなと思ってはいるんですけど、今だから長玉つけて、どうしてもっていう時は内蔵ストロボ使ってますけど、こう 1D のことだったら内蔵ないからね。
あ、まあそうです、
どうしようもないなと、
うん、なんか今自分の方が心配になって確かめてみたんですけど、どうやってここが取れるんだっていう感じ
です。ラケットを使って逃がすしかないんですかね、そういうのを対策しようとしたら。
それってさ、要はなんだっけ、ケーブルでつないでってことなんですか。
あ、そうでした。
あのケーブルつないではやったんですよ、
うん、
ほう、
ケーブルつないでだとなんかがダメだったんだよな。ケーブルつないでだとね、なんかうまくいかないことがあったんですよ。
あ、
そう。あ、ね、まずストロボがスリープになっちゃうでしょ。
う
ん？
ストロボ。
そうなの？
が、
そうなの？
ストロボが電源入れてすぐだったら普通に取れるんだけど、しばらくして振って取ろうとすると、はい、シャッターのボタンじゃ電源入んないんですよ。一回スイッチ切んないと。
え、そう。
え？それはなんか違う。
嘘。そう、
カスタムファンクションは、
あ、見てない。
あ、いや、あのカスタムファンクションがあるストロボとないストロボがあるんだと思うんだ。
あ、いや、
430だとカスタムファンクションがあって、
うん、
あのスリープするしないを決められると思うんだけど、
あ、でも電源ずっと入れっぱなしになっちゃうでしょ。
うん、
まあでもそれでもいいのか。でもあとなんかね、なんだっけな。
あ、そうなんですか。
全部マニュアル設定でしないといけなくなるんでしょ。
ええ、
いやそれはないですよ。
ケーブルってあ、シンクロコードをつなげるっていうことですね。
そうそうそうそう。
じゃあ、DTL のフォトシュー、なんて言うんでしたっけ、キャノンだと。
ね、
フォトシューコード、
頭にポコンってつ、
ごめんなさい、バザカサイって、あの、なんだっけな、うん、ホットシューコードというのかな、というか、
あれは結局つかないじゃないですか。まあ、持ってないっていうのもあるんだけど。
あ、壊れちゃった状態でってことですね。
そうそうそうそう。
あ、それは、
それは無理、
きつい、
うん、いや、まあどっちにしても半助さんの場合、それストロボつけてなくてもひっくり返してたからガツっていっちゃったってことなんですよ。
ああ、それで逃がすのにってことか。
うん、
ああ、そういうことか。
首そのものに、首っていうか、ホットシューのところに力がかけられるの。かかる力が。
避けられるからってことか。
弱くなる。
ああ、そういうことか。
そういう話です。
そうか、そうか。
ああ、オフカメラシューコードっていうやつですね。
なんかぽっこり。
新聞屋さんの昔定番でしたよね、うん、
縦位置で撮るとき
にストロボが上になるからってことでしょ。
影ができにくいっていう、
うん、あれさ、逆に普通に横位置のときはどうなの。
影できます。
やっぱそうなんだ。
そうです、うん、影がバンバンできます。
やっぱそうなんだ。
だからもうか、まあ、縦位置、記者会見みたいなとかで、
縦位置限定なんだよね。
まあ、バウンスさせればあんまし関係なくなる、
ね、うん、はい、まあそんな感じでございました。私のことはもうなんかどうでもいいような感じがするんですけど、いやでもね、78歳の方が聞いてくださっているっていうのはすごい嬉しいですよね。
ね、
バカなことで、
なくなりました。
まあまあ何言ってんだこの若造らはと思われてることが多々あるかと思いますが、今後ともお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、これは久々買った感じ、
ね、デジタル仕事というか、まあ、要は頼まれ物とかで使う視力の被災を、うん、4年ぶりぐらいかな、
うん、
で意識更新という割と大規模なやつをやりまして、
うん
うん、で早速ちょっとでかい頼まれ物があって、
うん、
2000枚ぐらいかな、ワーで取ってきたり、
うん、
処理したりとかしておりました。
うん、
で、うん、もともと、なんだっけ、K20D っていうのをずっと使ってて、
うん、
不満はなかったんですけど、
うん、
まあ、ちょっと感度の面とかがね、
うん
うんうん、どうしても800以上上げるとちょっと辛いとか、
うん、
そういう現代の、ものというか現代に機種に比べると、はい、まあ、その辺ちょっと辛い部分があって、
うん、800できついとちょっと厳しいね、
うん、1600ぐらいまでは一応使えるんですけど、うん、そうすると今度は暗部が全然色出てくれなかったりして、うん、現像の時にえらい苦労するんですよ、
うんうん、
でそんなこんなで、まあ、いずれペンタックスの現行機でなんだ敬語っていうのがずっと出てて、
うん、
あの辺にそのうちリプレイスするかなと思ってたら2が出てしまって、
うんうん、
で2が出たなと思ってたらなんか2とその同時で、2S というのが出て、
うん、
まあ S 行くよねっていうところで言ったわけですけど、
これ S と2の違いはローパスありなし？
ありなしです、
うん、
ローパスなしなんですね、
うん、
で、まあもともとその前作に比べてそのオートフォーカス周りが強化されたりとか、
うん、
そんぐらいで、
うん、
あとは液晶が良くなったとかぐらいかな、うん、基本的にはあまり設計変わってないんで、
うん、
まあただオートフォーカス自体が暗部か訳の暗部でねマイナス3EV、
うん、
要は多分EOS の 6D とかあの辺と同じセンサーだと思う、
うん、
同じ系統のパーツ使ってんだと思うんですけど、その辺まで食いつくようになって、
うんうんうん、
ねえ、まあ S になってローパスがなくなると、
うん、
いう2ライン出てきたわけです。
うんうん、
で、まあもともとペンタックスローパスなしモデルっていうのは、645とかもそうだし、9もそうだし、
はい、
で、91とか30も、かなり、あれ薄くしてるって言ってるけど、もしかしたらなんか、あれも果てしなく、他社でいうとこのローパスレスに比較というかなり近いんじゃねえかっていう。
あ、そうなんだ。
割と最近改造感重視の、
うん、
改造感って言わねえか、
うん、
まあそういう作りのやつをやってて、で今度の 5S、
うん、
2S か、
うん、
だって、まあ、完全にローパスレスを歌うという、
うん、
モデルが出たと。でね、うん、なんかまた大変なものに手を出して
し
まう感が強いという、DP2 買った時もなんか割と難儀してなんじゃこりゃって言いながらこう、
うん、
使っていたわけですけど、
うん、
あれとねまた方向が違う感じでなんかなんじゃこりゃっていう感
じ
ですね。
とりあえず
ね、普通に感度上げても3200ぐらいまではあんまりもう普通に使えるんで、
うん、
あんまり暗いところとかでも薄暗いところでも、うん、なおかつなんだ明るくないレンズ、
うん、
とかつけてても普通に物が取れるようになったし、
うん、
まあ手ブレ補正とかもまあ今まで通り普通に効くし、
うん、
なんですけどなんかね底が見えないっていうか、
うん
うん、まだまだ有力残してる、うん、まだまだいけんじゃねえのみたいな、うん、そういうのがなんかずっとあって、
うん、
いや確かに打つりすごいんですよ、
うんうん、
アホみたいに打つる、
うん、
なんだけどまだいけんじゃねえかみたいな、うん、そういう力があって、
うん、
でディープの時はなんか当たりを出すために苦労してる感じなんだけど、
うんうん、
今度はなんかお前の腕はそんなものか
カメラに言われちゃう
か尻をした叩かれているようなそういう感じになって そ,、
うん、
そっちの難儀をしているという感じですね、
うん、これちなみにいくらなの？
今だとボディが、10万でお釣りくるぐらい、
そんなに安い
ですね、実売で。
うん、まあ一眼レフの中ではフラッグシップ機に当たるわけ、
フラッグシップになっていうと多分645になっちゃう、ね、まああの APS-C のは、
あそっかフルサイズじゃないんだよね。
そうですね、ただ、うん、多分現行の一眼レフの中では、
うん、
像の結び方の綺麗さ加減でというか線の細さっていうのかな、
うんうん、
は多分普及版フルサイズ最近出ましたけど、
うん、
あれ楽々食ってますね。
へ
え、なんか今までこんだけ映る、うん、一眼は今まで見たことがない、
うん、
体感で言うと
そんなすごいの、
うん、
のでうん、まあ多分ね画素数的に1600万画素ってまあ現代のあれですと普通ぐらいになるのか、
うんうん、
比較的こう標準的な画素数で残されてるが故に それがちゃんと映ってしまうから余計インパクトがでかいのかもしれないですけどね、
うん、
困るのは線が細いっていうかね、本当に例えばなんだろうな、この間ちょっと野球場で写真を撮る機会あったんですけど、
うん、
ピッチャーマウンドとかピッチャーマウンドどこじゃねえな、内野の外側ぐらいから、
うん、
ホームベース側を撮って、
うん、
バックネットで飯食ってる人の表情が普通に入る、あ普通に見える、
うん、
とか網目ありますよね、
うん、
あ
はいはいはい、
ワールドのグラウンドっていうか、
うん、
カラー
に、ああいうの端っこの方でもなんかピッと細い線で出てくる、
うん、
で標準の図だってつけてるレンズあれですよ、標準いわゆるキットレンズに近いやつ で、
うん、
でそれだけ映っちゃうんで、
うん、
他の買った人曰くその新幹線要はなんだ河川敷とかを走る新幹線、
うん、
動き物を追ってて、
うん、
中の人が鼻をじってるのが見えるかもしれない、
なるほどね、
割と異質な映り方をするので、
うん、
なんか気持ち悪いですね、
気持ち悪いない
やフリッカーに上げてくれた双葉寿司ってあるじゃないですか、
あはい、
なんかなんていうの、光線の状態もあるんだろうけどすごく雰囲気良くて違うところのように見える、
デジタル臭くない、
ああそうです、ね、
というですかね、なんか遠いものを撮った時に像が崩れないんですよ、
うん、
なんとなく遠くのものの森とか撮るともやっとするじゃないですか、
うんうんうん、
そういうのがなんかいつまで撮ってももやっとしないまま像をちゃんと残すっていう感じの像の改造の仕方をするんで、
うん、
見ててあんまり違和感を感じない、
うん、
逆に言うとこんだけ細かく映りすぎると、
うん、
印刷物とかに回した時にこれはちゃんと線として出てこないっていうか、製版屋さんがすごい苦労しそうな 普通だったら正版の時点で適当にシャープネス化して、
うんうん、
細かい表現とかこうこんなもんだろうみたいなやつが、
うん、
逆に潰れちゃったりとか、
うん、
切れたりとかしそうで、
うん、
さあこれはまともに出力できる出力媒体は何があるんだろうみたいな、
うん、
そういうなんか何だろう、久しぶりに何か何にするものを買ってしまったの。当然敬語の系統なので音も静かだし、
うん、
頼まれ物とか取るのに必要十分以上に映るから、うん、あんまり苦労とかはないんですけど、
うん、
像が映りすぎるがゆえにピントが浅く見えるし、
うん、
ちょっとしたやっぱりピン外してるやつとかの暗めのレンズで絞ってんのにピントの辺がずれてんのが分かっちゃう、それはちょっと怖いですね。
うん、
怠けてると怠けたまんま出ちゃうんで、
うん、
うん、で難儀していて、あこれはまだまだやるべきことがいっぱいあんな
そうですか、
そういう状況です。
うん、なるほどね。いやなんかやっぱこのパキッとした感じっていうのがローパスだからなしだからっていうことなの。
シャープですほとんどかけてないんですよこれ、かなり弱く効かしてるんですけど、
うん、
でもこんだけ出ちゃうんで、うん、下手にシャープネスかけると逆になんか輪郭がおかしくなったりとかしかねないって言って、うん、
なんかすごいスキッとした感じの絵だよねどれも。
フル、うん、なんだろうな、ものすごい微粒子のフィルムつけて、
うん、
35mm で撮るとこんな感じかなっていう。あとねあれなんですよ、解説現象っていう、
うん
うん、絞ると甘くなるっていうのが出にくくて、
うんうんう
ん、多分これ普通にまだちゃんとテストしてないんですけど、うん、22デジタル一眼で22まで絞れる多分、
う
ん
う
ん、
ほう
22?22 22 32絞れると思います。
はいはい、このフリッカーの道がずっと奥までなんていう昼間のやつあるじゃないですか。
はい
はい、ご近所の撮影のやつこれって絞りいくつぐらいなんですか。
これ F10 とかですね。
ああ、
うん、10とか11とか。
あ、10になってるね。
なもんですね。
はい、
うーん、
多分この辺は要はそのローパスが入ってボケることによって解説が出やすかった、出始めるのが早かったっていうのが、
うんうん、
キャンセルされてることによって、うん、絞ってもなんだ解説の影響が出にくくなってる、
うん、
っていうのはあるんじゃないか。
これ18-135なんだね。
そうです。本当にいわゆるキットレンズ、
うん、色修正出ない出てる
あんまり多少補正かけてます。
あ、そうです。そうそう、いやキャノンの18-135だと18側だとかなり色修正出てて、補正を結構ガッチリかけないとダメなん
だ。多分これ撮り始めの頃だから、そうですね、 JPEG の撮りっぱなしで、で内蔵の修正補正だけ効かせてる状態ですね。で最近やっと普段使ってる現像ソフトキャプチャーワンさんが対応したんで、比較的最近上げたやつはローで撮って、
うん、
してます。
うーん、
これもシャープネスの設定-1とか-2してんですよ。
うーん、
しててこれなんで、
うん、
下手にかけると本当にもうえらいことになっちゃう。
そうね、なんか、うん、こういうパキッとしたの好きなので、 いいなとか思うんですけど、でも結構大変そうっちゃ大変そう。
いや多分そのまま普通にカメラ任せに撮っても、
うん、
それなりにちゃんと映るし、
うん、
すごい絵になってるっていう体感を得られる、
うん、
逆にこれを腕が多分プロの人とかなればなるほどなんかこうすごい絵が多分撮れちゃうんだと思うんですよね、
うんうん、
でそういうのがはっきり出やすい、
うん、
あんまねデジタルっぽくないんですよ使ってて、
うん、
なんかフィルムの一眼レフでしかもなんかフルマニュアル、
うん、
で、ああ多分これ俺が撮るよりも他の人上手い人が撮ると全然上手いんだろうなみたいな、うん、絞りの選択だとかシャッタースピードの選択だとか、うん、丁寧にやんないとその手抜いた部分がはっきり出ちゃう、う
ん、
ので平均的な上がりを出したいっていう時には、
うん、
ちょっと神経使う部分がありますね。
なるほどね。これ今ちょっとサイト見てたんだけどダストアラートってあるのね。
あ、ありますよ。
これいいな。
へえ。
晴れたところで、
うん、
晴れたところっていうか明るいところに向けてシャッター切ると、
うん、
ゴミのあるところ表示し強調表示してくれるんですよ。
すごいです
よ。これいいな。
あとなんだっけ、自動的に水平を出してくれるっていう。
ああ、はい。
そうなの。
これね使ってないです。
とても親切な。
自動的に水平ってどういうこと？
要は中にその水準器持ってて、
うん、
でなおかつ手ブレ補正機能っていうのが回転かかるから、
うん、
センサー回して無理やり水平取っちゃうっていう、う
ん、
そういうのがあるんですよ。
ああ、そうなの。
いや、これ便利だ。
あと構図微調整とかがあって、あ、そのセンサーの位置ちょっと動かしてとか、うん、そういうこともできて非常に面白い。
すげえな、センサーを動かして水平取っちゃうの。
で、天体写真がね、アストロトレーサーとか言って、
そうですね、
うん、それもまあこれはそういうのを使わないとダメなんだけど、
うん、
ね、
赤道儀なし、
ね、おかげですもんね、この辺で。
だから天体屋さんには売れてるみたいですね、そのアクセサリー。1万7、8000円ぐらいするんですけど、
うん、
この GPS ユニットついてて、
うん、
ね、太陽機種に乗せると、
うん、
おアストロトレーサーっつって、その星の向きに合わせてそのセンサーを動かして、
うん、
追尾してくれる、ある程度までは。
センサーを動かすの、それも、
うん、だから普通に三脚固定で、
うん、
カメラ向けるだけなんだけど、
うん、
まあ普通に5分とか何分かだったかな、そんなにはまあいかないんだけど、
うん、
何分か、こう普通のカメラだと星が流れちゃうけど、
うん、
それを使えばちゃんと赤道儀で追尾してるのと同じ効果が。
でカメラ筐体自体は動かないんだけど中でセンサーがずれてってってこと？
そうそうですね、センサーを動かして追尾してる。
すごいな。
なんかね、目の付けどころがなんとかでしょうみたいな感じで、メーカー違うけどちょっとびっくりしました。
いや、これやってみたいな。
あ、そう、天体って言えば、私はやってないんですけど、要はローパスがない分で、
うん、
センサーの前のフィルターで減ってる効果だと
思うん
ですけど、近赤外側が結構映るらしいので、星屋さんでも結構それを目当てにして買ってるっていう人はいるみたいですね。
ね、キャノンだとなんだっけ DA っていう
ちょっとスペシャルモデルで
大砲が出てるけど、うん、まあ、それに それに近い感じがその
ままそうですね、近いでしょうね。ちゃんとしたあの性能を出そうとするとキヤノンみたいにあのセンサーの手前作り込みしないといけないでしょうから。
へえ、いやでも面白いよねこのペンタックス出してくるやつって。でもその値段でさ、防塵防滴だったり、
そうですね、
そんなのがあったり、
防塵防滴方面はもともと定評があって、米軍のおじちゃんがこうアフガン持ってって砂かけたりとかしてる動画が YouTube にあるんで、うん、それは見てみると面白いと思います、あの砂かけた後でシャワールーム持ってってシャワーバシャバシャやってフラッシュ炊いてって、
そうだな。
で体感の方は一応メーカー交渉マイナス10度って言ってますけど、うん、もうちょい下でもいけるみたいですね。マイナス30度で動かしてる動画っていうのがどっかにあるそうですか、
なるほどね。いやこれはなかなか面白そうです。まだちょっと使い込んでもらってから、
そうですね、もう少し放り込んでみねえと、あの絵の癖とか、うん、まだ分かんないこと多いんで、
引き続きまた使ってもらった感じをレポートしていただければという感じで、はい、今週ももう一つありますので、こちらはここら辺にして、キヤノンのプリンター、
はい、
はい、
これってもう発売されている、
もう結構経ってますね、11月ぐらい。
あ、そっか、全然なんか
多分あの秋、いつも秋口に発表がありますよね、これのね、はい
はい、ピクサスプロ100、
ピクサス、はい、はい、
でちょうど今あのキヤノンの、銀座のサロンで、あの名前にも出てもらったことのある吉住翔の、
うんうんうん、
旦那さん、
お、
はい、やっぱり写真家をやっていて、
はい、
でキヤノン の、 あのカレンダーの撮影されてたそうなんですよ、はい、
うんうん、
でそういうのはちょうど展示やってたんで、
うん、あ今やってんのそれ。
そうですね、今週いっぱいだから12日、これがほ、うん、うん、いつまでだ、このこれ放送される頃に終わっちゃうのかちょうど、
うんうんうん、
でまあそうなので行く用事があったんで、ついでにプリンターそういえば出てたよなと思って見てきたのがプロ100という機械です、うん、
はい、
これはあのもともとキヤノンってあの A3 の線量のプリンタープロ9000っていうのがずっと出てて、
うん、
であれは結構プロの人でも使ってる人がいたんじゃないかな、
うん
うん、というあれ、あの写真向け線量の、ハイエンド機みたいなやつなんですけど、
うん、
久しぶりに後継機種が出て、
うん、
で今度はグレーインクがグレーとライトグレーを載せるようになったと、
うん
うんね、まあ、キヤノンもともと5色のインクのやつとかで CMYK グレーとかそんな構成のやつ、
うん、
確か出してたと思うんですけど、
うん、
フォトの系でライトグレーとグレーちゃんと積んできたっていうのはおそらく初めて、
うん、
で過去にも線量でそういうの構成にしてたのって HP の8753っていうね、もう今から 6,7 年前ぐらいの A3 機ぐらいまで遡んないと出てこないんですよ、
うん
うん、ね、あ珍しいに出てきたなと思ってやっとプリントサンプル見せてもらって来たんですが、
うんうん、はい、
線量でモノクロをやりたいっていう人にとっては唯一の選択肢になるのかなというのと、あとはまあここ最近作品向けのプリンターっていうとずっともう 6,7 年もっとかずっと顔料一色だった時期がありますけど、対抗性の方はやっぱりどうしても劣ってしまう面があるから仕方ないにしても、カラー写真っぽい、いわゆる銀塩カラー写真っぽいカラー写真、カラープリントを出そうとする場合だと、
うん、
線量の方が綺麗は綺麗なんですよね、
うんうん、
でゴボゴ感がないもんね、
あのプリント斜めから見て凹凸になったりとかしないし、
あ、はいはいはい、
光沢の色のつながり方とかも多少にじむおかげで、
うん、
滑らかにつながるんで、
うんうん、
ただまあ、あの色が安定しにくいとか、
うん、
あと黒白出した時にどうしても色が残るっていうのがあったんで、まあ、ずっと敬遠されてたわけですけど、今度のは、うん、比較的グレーがちゃんと出る、
うん、
というか、まあ、それは そうですよね、3色も受け
さ
っき出んだから、まあ、あとはそのカラー取った時に、変にケバくならないとか、
あ、そうなんだ、
うん、あのなんだ、濃淡を出すところをグレーインク使えるようになるんで、
ああなるほどね、
あの、うん、原色出した時の原色っぽさみたいな、はい、そういうのはあんまりない、
うん、
で割と品のいい、
あ、そうですか、
出力ができていて、うん、あ、ちょっといいな、
うん、
と思って見てきました、
うん、
ただしやっぱりね、難点があって重くてでかいっていう、もうこれは最近の傾向、最近のプリンターみんなそうなんですけどね。
これインク大きいのかな、あのほらプロワンって出てるじゃない
ですか、あ、そうです、ね、
顔料プリンターの
多少あれとヘッドそんなに変わんないから、多少あれに合わせてインクサイズ大きくなってるんじゃないかと、
うん、うん、
なるほどね、
筐体もね、うん、一緒っぽい感じですね、
うん、ああ相当でかいね、
プロじゃねえや、プロなんかもう一機種ぐらいありましたね、
プロ10があるよ、
あ、プロ10かあります、
その10と100が同じような筐体なのかな、
うん、うんうんうん、
っていう感じですね、
うん、
いや、そのグレーインクって言えば、学校で使ってる、もう片落ちしちゃったけど9500だっけ、
はい、
マーク2というやつの、
うん、
ずっと、あ、プロ9500か、マーク2ってやつのインクの在庫をずっと調べてるんですよね、まあ調べないんですけど、どのぐらい使うか見て発注しなきゃいけないんで、
うんうん、
そうするとね、とんでもない量のグレーインクなんですよね、
他
のね3倍ぐらい使ってる、
ほうほうほうほう、
でじゃあ、白黒のね印刷が多いかっていうとそうではない、
ほうほうほう、
ね、結局その色のこうつなぎを出すのに相当グレーを使っているから、
うーん、
いつもグレーインク何個かな、何個っていうか、その他のインクに対して3倍以上注文しとかないとグレーインクだけなくなっちゃうっていう感じです、
多分今度のやつもそういう、今度のっていうか、そうですね、割と今の5色の染料もそう、見当たりグレー食うっていうし、
あ、そうなんだ、
最近のキャノンはそうやって色を出しをする方向なのかもしれないですね、
うん、なるほどね、まあでもそれによってそのケバさみたいなのが抑えられてるっていうことなんでしょう、うん、
グラデーション再現が割と綺麗になるんで、
うん、
ね、そうだな、色がついててなおかつちょっと影っぽいところみたいなやつが、
うんうんうん、
ちゃんと影っぽい表現ができるようになってるので、
うん、なるほどね、
いいなと思いましたね、
はい、
うん、これエプソンのと比べたらどうなの、
あ、でも全然性質が違うんで、
うん、
でしてね、エプソン の染料 A さんってあれもあれは6色かな、だからインクの管理でいうと多分エプソンの方が楽、
うん、
単純に色数増えれば増えただけ、
まあそうだよね、
そう見なきゃいけないんで、
うんうんう
ん、であとプリンタ本体もエプソンの方がちょっと安いんじゃねえかな、
うーん
とは思いますけど、ね、
かなりエプソンはそのコーヒーっていうのは、まあ、顔料にしてねみたいな感じが強いですよね、
うん、そう、顔料機って結構増えた時期があるじゃないですか、 でそこでもやっぱりその
まあ染料の
あれが出てきてるっていうのはやっぱ染料の強み
需要はまああるかな。
やっぱりのまあでももともとキヤノンは染料強いメーカーですんで、まあ作りやすいところでっていうのは一つあるでしょうし、あとはやっぱり写真再現でいうと染料多色器の方がまあ光沢主体でするんだったらば自然なのかなと思いますね。
なるほどね。
ちょっとね、あんまりにもなんか顔料っぽいのが普及しすぎてて、
まあ日本人光沢紙好きですから
ね。そうですね、
光沢紙が好きな人はやっぱりなんか使いやすい方が好まれるのかもしれない。あとインクも少しは安いのかな。どうなんでしょう。
ちょっと安くなるような気はするけど、だいたい顔料の方が高い印象ありますよね。一本単価
で。ムースとかどっかに出てるのかな。
あとあれか、詰まりにくいとかか。
染料の方が。
ノズル詰まりは顔料の方が出やすい。傾向はあると思いますね。
なるほどね。
あのキヤノンって印刷し始めると早いんだけど。なんかあのバブルジェットは温めるのに時間がかかるのか、特に9500マックスの場合は、インク変えた後のスタートがリスタートっていうんですかね、動きがすごく遅く感じるですよね。
電源オンして印刷のデータバンと食って出てくるまでの最初の1枚が、
まず最初がなんかあのインク混ぜたりしてるんですよね。インク補修っていうんですかね、インクのこう均質化をするためのソフトウェアが、まあ、ドライバーに組み込まれてて、しばらくウィーンってこうなんかノズルクリーニングみたいな感じで動いてたり、あとインク変えた後もなかなかあのこう印刷に
入らなくて
、もう授業の時とかすごいイライラする。最近だからね、あのインク警告が出たら、もうあの目をつぶって変えてしまうっていう、すごい贅沢
な。なるほどね。
湯水のようにインクカートリッジを、消費している感じ、するんでね。まあそこら辺もうちょっとなんか早くなってくれるとありがたいなっていうのは、まあありますね。
なるほどね。まあでもこういうこれぐらいのやつを使ってみたい感じはしますけどね。
そうですね。まあ、そう写真向けでそうだな、染料のいいやつっていうのをちゃんと買おうとすると案外今選択しなくて、短期納期自体が A4 系だとほとんど壊滅的じゃないですか。ねえ、まあハイエンドっぽいやつがみんなあの漏れなくコピーとスキャナーがついてくるっていう、状況になってて、そうすると、まあっていうなぁとは思うんですけどね、置き場だけどうにかなって、なおかつうちの5500使い潰したらって考えると導入するの何年先だよとは思うんだけど、昔ほどそのなんだちゃんと保存性を考えてガチガチに追い込んだプリントを作らないといかんっていうのはあんま今ないんで、そうなったら染料の方、染料でグレーちゃんと出るならそっちの方が面白いかななんて思いながらサンプルを見ていました。
なるほどね。はい、これちなみにいくらするの。
実売で5万円台前半ぐらい。
それはもうあまり。
本体やっぱり安いんですよね。あの、顔料機のハイエンドに比べて。エプソンのやつも多分そんなもん、5万近辺とかだと思うね。
今そんななのか。だって A3 伸びでしょ。
伸びですね。この辺は、もともとそんなにこう、数が出るもんではないけれど。 なんか安くでかいの出したい人の需要もあったりするんで、
もっと高いかと思ってた。それぐらいなんだ。
うん、前の9000マーク2も多分最後の方は、
まあ安く
な3万9000とかすごい値段で投げ売られてた。
ああそうなの。
それは悲しい
記憶がありますしね。
へ
え、まあ、でも僕の5600だって結構安く買えたしね。
あれあの時何ぼでしたっけ。
4万5000円だったかな。
ああ、そっか。でもあれは新しいのが出てとかですね、なんか言って
。そうそう、新しいのが出た半年後ぐらいです、
で残ってて安かった。
うん、安かったね。
まあでもそうなんか、これはそれぐらいで買えるのね。ああ、まあ、まあ A3 プリントしようとするとインク代もバカにならない
だろうし。そうなんだよ。実際にどのぐらい A3 使うかっていうと、
うん、
なかなか、まああのね、補填みたいなことをしない限り、普段から A3 使いますっていう人はあんまりいないような気がするんだけど。
まあそうですね。まあでもなんかでっかく出してっていうのはちょっと やりたいですけどね。
まあ、うん、それはでもやった方がいいと思います。それは、あのフォトスクランブル的にというかなという、写真の先生的に言えばでかくした方がいいところは良くなるし、悪いところはもっと悪くなるので、わかりやすいですよ。
あ、なるほどね。まあそうね、ちゃんとそういうプリントとかして、たまに大きくちゃんと出してみて、
そう、
自分の撮ったものがいいのか悪いのかみたいなのを見るっていうのは必要かもしれませんね。はい、ということで、キヤノンのピクサスプロ100、小関さんが出てきたインプレッションでございました。はい、ということで、久々こうインプレッションものができたんじゃないかと思います。ボーナス公務員の方はもう出たというニュースが今日はありましたが、
今日はあちこちから出たと、
ね、
ツイッターに書かれているのを見てですね、ボーナスなんかないもんって、書いてたんですけど、
あの藤谷カメラさん
あ出たした
あのボーナス吸引ビルのが出てるらしいんで
、はい、吸引されてもいいんじゃないでしょうか、出てる人
は。ね、ボーナスウハウハな方はぜひ検討してみていただければという感じでございました。ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーと
お席でした。
ではまた来週。ということで一旦終わりましたが、おまけのコーナーです。
はい、
おまけというか告知なんですが、
はい、
忘年会やります。
はいはい、
12月21日金曜日、来週です。
はい、来週ですね。
あっという間のやってくる21日。
はい、
もう全然告知のあれもないかもしれませんが、
はい、聞いた頃には終わってる人もいるかもしれない。
そうね、これ配信したからすぐ聞いてもらえるわけじゃないからね。それを考えると告知の効果というのは、まあ、ゼロに近いかもという感じなんですが、まあもしよろしければということでお聞きいただければなんですが、12月21日の金曜日、19時、そこら辺まだ曖昧だったりするんですけど、19時か20時か悩んでいるので、最終的には
すごい、
トップページにちゃんと告知を出します。
はい、よろしくお願いします。
18日ぐらいまでには出しますので、あれ東橋でいいの、本庄東橋だっけ。
本庄東橋
地下鉄の駅、はい、出ていただいてすぐのとこにありますモンブラン、
はい、
洋食屋さんです、
はい、
ハンバーグがとても美味しいお店なので、そこで忘年会をしようと、スクランブル各番組で告知しますんで、いろんな番組のリスナーさんパーソナリティが集まることになるかと思います。はい、予算もホームページの方に書きますが、3000円から5000円の間ぐらいです。要は食べ放題、飲み放題をつけるかどうか でちょっと値段が変わっちゃうんで、ちょっとそこら辺は皆さんの参加状況によって考えたいと思いますので、はい、そこら辺もホームページの方ちょっとチェックしてください。これが一番最初の告知なんでいい加減な告知になっておりますが、最初に撮ってる告知なんですが、この番組から言うとこの1回しかありません。
はい。
次の回配信するときはもう忘年会しているので、これが最初で最後の告知、
はい、
これで来いっていうのはちょっと無理があるね、かなりね、そんな感じなんですけど、
申し訳ないですね、終わった後に聞いた人がいたとしたら
本当だよね、なんですが、もし早くに聞いてくださった方は、でまあ行ってみようかなと思われた方はぜひホームページの方をチェックしていただいてですね、ご案内を載せておきますので、ぜひふるってご参加いただければと。一応予約のフォーム、予約というか参加表明的な感じのものです。お名前ぐらいだと思いますが、フォーム作っておきますので、でお支払いに関してはもう当日お店で払っていただくような感じで、はい、料金はそれまでにちゃんと決めておきますですので、ホームページの方チェックしてくださいというのが実際のところでございますということで、スクランブル忘年会ご興味のある方はふるってご参加いただければということでございました。ということで告知で終わります。